にちは。和精油のある暮らしを叶えるラジオコンミューです。この番組は日本の植物から生まれた和精油を通して日々の暮らしや心をちょっと整えるヒントをお届けしております。はい、今日はですね、ホーリーバジルの香りについてお話ししたいと思います。ホーリーバジルの香りって嗅いだことはありますか？そもそもホーリーバジルって何ぞやっていう感じですかね。ホーリーバジルという植物はですね、日本語の和名だと神目ほうきと呼ばれるんですよ。神様の目のほうきって書くんですけれども、これがですね、アーユルヴェーダの世界では不老不死の霊薬って呼ばれたり、最高峰のハーブと呼ばれたりしてるんですよね。ちなみにですね、別名だとトゥルシーとも呼ばれていまして、お財布に入れとくとめっちゃ金運が上がるらしいですよ。ほんまかなって思うんですけどね。ただそれにしてもですね、ホーリーバジルがなんでアーユルヴェーダで不老不死の霊薬って呼ばれたり、最高峰のハーブっていう風に呼ばれているのかというところですよね。その理由についてですね、ちょっと調べてみるといろいろ分かったので、皆さんにご紹介したいなと思います。今回読んだのはですね、アロマリサーチに紹介されていた化粧品素材の観点から見たスリランカ産ホーリーバジルの香りという研究結果なんですよね。その中で書かれているのは、ホーリーバジルの不揮発性成分は胃痛、風邪、頭痛、マラリア、炎症、心臓病などに有効であることが知られている。さらに精油には巨炭、鎮痛、解熱など多くの効果があることが報告され、不揮発性成分のみならず精油かっこ揮発性成分かっこ閉じるも重要な機能性成分として重宝されると書かれているんですよね。この部分、初めにの中にあるこの部分だけ読んでもすごいなって思うんですけれども、実際にですね、ホーリーバジルの香りっていうのはそんなすごい薬っぽいようなですね、香りじゃないんですよね。バジルってついてるからシソっぽいんかなって思ったりもするんですけれども、ホーリーバジルの香りはですね、もっとなんていうか甘みのある香りというか、書かれてるんですけれども、ホーリーバジルの香調はバジルと異なっており、バニラのような甘さとスパイシーな香りを含むグリーンな香りで、特にスパイシーさと甘さの際立つことが特徴となるって書いてあるんですよ。私自身がホーリーバジルの商品ですね、お店の中で扱っているボタニカノンさんの鹿児島のホーリーバジルの香りを嗅いだ時にですね、そこまでスパイシーな感じはあんまり感じないんだけれどもっていうのは思っているんですけれども、この後にですね、このスリランカ産のホーリーバジルの精油のですね、成分をガスクロマトグラフィーで分析した結果が書かれています、内容成分がですね、カリオフィレンオキシド、ベータカリオフィレン、ゲルマクレン D、アルファコパエンおよびオイゲノールが主要成分として明らかにされているということなんですよね。で、特にオイゲノール、メチルオイゲノールを主要成分とするタイプと、オイゲノール、酢酸ボルニルタイプがあると推測されているって書かれてるんですよ。ちょっとオイゲノールは共通成分としても、メチルオイゲノールっていうものが際立っているタイプと、酢酸ボルニルが際立っているタイプの2種類分かれてるよっていうことなんですかね。でもその後にこのオイゲノールも入ってるんだけれども、あとクマリンとかね、バニリンとかもね入っているって書いてますね。ちなみにクマリンはですね、桜餅の香りですね。バニリンはそのままバニラの香りですね。割とですね、甘かったりスパイシーだったりフルーティーだったりちょっとグリーン調だったりっていう複雑な感じの香りが合わさったのがホーリーバジルの香りということみたいです。そう、ホーリーバジルの香りってどんな香りですかって言われても、確かにね、一言で言い表すのはちょっと難しいなという印象ですね。ちなみにこのホーリーバジルの香りがですね、人間の気分にどんな影響を及ぼすのかっていうのもですね、実験してるんですよ。で、ホーリーバジルの香りを嗅いだ結果なんですけれども、怒り 混乱、疲労などの項目を減少させたっていうのが出てるんですね。特に緊張とか不安に対してすごくね、大きな気分状態の改善傾向が見られたと書かれてあります。でこの結果なんですけれども、ラベンダーとかイランイランの香りと同じような傾向にあるよねっていうのがね、分かったんですって。どちらかというとやっぱり香りの中では落ち着けるリラックスムードに導く香りに分類されるっていう感じですかね。ちなみに、ホーリーバジルの香りで脳波もですね測定しているんですけれども、20代の学生男女にですね、目を閉じた状態で1分間安静にした後ですね、ホーリーバジルの香りを1分間嗅いでもらって、でその後1分間安静にして、でこの3分のですね脳波を測定したんですって。でそうするとホーリーバジルの香りはアルファ1とアルファ2波をですね大きく増加させたということなんですよ。でラベンダーの香りはアルファ2波だったんですって。イランイランの香りはアルファ1とアルファ2波をそれぞれ増強したって書かれているので、でこのアルファ1っていうのはリラックスした状態で、アルファ2はリラックスに集中が伴った状態を指すって言われてるんですって。だからこのホーリーバジルの香りは人の状態をリラックスとリフレッシュが伴った状態に導くという印象評価での結果を裏付けるものとなりましたと書かれていますね。面白いですね。ただ単に、リラックスさせるわけじゃなくって、リラックスしながらもですね、結構集中力は保ったままという、この私も結構何度もお伝えしてるんですけれども、アロマセラピーのいいところって、例えばその精神科のお薬みたいに不安を抑え込んだ状態にするためのお薬によって副作用としてぼーっとしてしまうっていうところがあるんですけれども、やっぱりその状態ではなくって不安とかを抑え込むんだけれども、でもぼーっとするわけではないという、このメリットが大きいっていうのがよくわかりますね。ちなみにですね、ホーリーバジルの精油はですね、こういう気分状態に変化を与えるっていうだけでなくて、高い抗酸化作用もですね持っているということでですね、化粧品の材料としてもすごくいいよねっていうのが書かれています。これもね、私が和精油のある暮らしというお店の中で、精油だけを扱うんじゃなくて化粧品も扱っている理由の一つなんですけれども、毎日毎日使うね、洗顔して化粧水つけて乳液つけてみたいなね、こういう毎日毎日使う化粧品でですね、1日に何回か使うことがあるものを使うたびにですね、こういう香りの成分で気分状態をですね、結構ポジティブに、あとリラックスした状態に導くことができるっていうのはすごくですね便利なんですよ。アロマセラピーをするぞっていう意識をね、わざわざ使わなくていい、日常生活の中にそういう商品を取り入れるだけで毎日がリラックスしてポジティブな状態に、こう知らない間に香りの成分で導かれていくっていうのがですね、ものすごく便利。そうだから、なんかわざわざそのホーリーバジルの精油を買わなくちゃっていうわけじゃなくって、ホーリーバジルが使われている、例えば蒸留した時にできた蒸留水で作られた化粧水であったり、ホーリーバジルのエキスを入れたクリームなんかをですね使っていただくことによって、ちょっとこうほっとした心を取り戻したりね、できるんですよね。ぜひね、試していってもらいたいなと思います。はい、今回はね、アロマリサーチを引っ張り出してきてですね、読んでみました。久しぶりに、懐かしいな。廃刊になっちゃってすっごい寂しいんですけれどもね、またね、いろいろとこのアロマに関わるですね、実験結果とか知らなかった情報とかですね、普段あんまりこうお店でも見かけないような情報とか、お店だと薬機法に触れてしまって商品のメリットとしてこう書けない、伝えられない、言えないっていうのが日本ではあるので、販売とはちょっとね別のこういった音声メディアとかブログとかそういったところでですね、皆さんにこういう情報をまたお届けできればなと思っております。はい、ぜひ皆様もゆるゆるとですね、日常生活の中でアロマをお楽しみください。ではでは。